現在はですね、2019年の8月3日のですね、土曜日でございます。ですね、韓国に対する経済制裁ではありません。輸出の適正化です。この経済制裁という言葉をですね、共同通信を含める反日というかですね、韓国から山ほどお金をもらっていたんだろうね、これからこの人たちはどうやって身の振り方を立てていくんだろうね、というふうな敗戦国利権の方々はですね、やっぱり地方紙なんかのですね、記事配信においてですね、規制強化なんてすごい言葉を使っておりますけれども、輸出の適正化でございます。まあ、そのことにおいてですね、分かってるだけで936品目が、個別の許可になります。でですね、それ以外において1104品目だったかな。まあ、この1104品目の中にこの936品目が含まれているのかどうかということは私はよくわからないのですが、ほぼ1000品目に近いような、製品、いろんなネジだとかね、まあ、物質、化学物質だとかいろいろがですね、経産省の本庁における書類審査及びですね、過去の実績調査などを行った上でなければ輸出されないということになりましたから、まあこれ中国だとか香港だとか、まあ香港では中国だとか台湾だとかですね、これはですね、この処置をきちんと受けて、不正がないので、基本的には横流しがないので、基本的には30日、まあ最大限に大体20日ぐらいだっていう話なんですが、まあ輸出されております。しかし韓国はですね、それらの、実態調査とか実績調査とか報告書を一切出さずにですね、今までのように行ったら行った分だけですね、よこせ、みたいな、これを変えるな、みたいな、なんかこの次にですね、中国主導の RECP だったかなんかの貿易協議の中においてですね、多国間の貿易協議の中においてですね、貿易協議会議ですか。なんか言うそうですよ。日本のですね、主張はおかしいだ。処理はおかしいだ。中国もなんかね、韓国に対しての動きが自分のところに飛び火するかもしれないので、韓国のこうしたですね、態度対応と非常に迷惑なものだと思っておりますが、まあ、どうなんだろうね。犬頃を上手に扱うのは中国うまいですから、なんかうまいことやるでしょうね、きっと。つまり叩きつけるということです。ひどいね。本当に、なんか列強政治の時代に戻ってきてるなというふうのが、私の今の世界の見え方です。でですね、なんだろうね、今まで矢面に立っていなかったようなですね、自動車産業であるとか、あらゆるものがダメになっている。というか正確に言えば、韓国の中で何かのものを生産して販売するようなシステムは、これで壊滅します、基本的に。なんだっけ、ロボットであるとか、つまり生産工業ですか、工業用のロボットであるとか、そういうもののソフトウェアを含める全てが、これは個別の調査対象になりますから、こんなもん取るわけないじゃないですか。何から何まで日本から買ってきたものを右から左に勝手に転売してきたんですよ、こいつらは。だから、ブッシュ政権の頃に、小泉ブッシュ政権の頃に、このホワイト国リストが入りました。そこからなんですよ。私、過去のですね、韓国のその国家成長資料はですね、こういう動きがあるもんだから、過去ログなんかをですね、検索して見てみますと、ここからなんですよ。ホワイト国に指定されてから、どんどん韓国の、経済成長というものは上がってきております。うん。だから、初めは少しずつやっていたんでしょう。初めはそんな戦略物資なんかもですね、横流しはしていなかったでしょう。復活水素。しかし、それ以外の、例えばですね、工業用ロボットであるとかですね、根幹部品機械などを分解して、大抵そういう場合はですね、ジャンク、くず鉄扱いにしてですね、第三国に送って、それでその、バラバラにした状態で中国だとか北朝鮮にですね、流す。こういうことを多分やってたと思います。で、これで、サムスンだとかですね、SK ハイニクでも何でもいいでしょう。これらの企業が大躍進したんだなということを考えると、本当にこれどうしようもない奴らだなと思います。つまり自分で何も作らずに、日本に辛い研究開発とですね、莫大なお金を使わせて、それを全部、完成品を全部横取りして、例えば100円で仕入れたものを1万円で売りつけるような転売商法だけをして、彼らは国家開発というか国家成長を成し遂げ、その上でですね、日本を抜くんだ、日本10年後はとかで面白いこと言ってたわけです。それらの幻想が平成時代の間に送る30年間続きまして、平成終わったでしょう。そしてそれらの日本から何もかも全てがただ同然で手に入るという設定がこれから完全に終わるので、これは8月28日になってますね。私はこの8月28日に向けて、日本の、例えば世耕さんであるとか、麻生さんであるとかですね、安倍総理なんかに含める、あとはそれらに影響を与えるような官僚とかですね、政治秘書などに対しての暗殺の動きがあるのではないかと、本当に危惧しております。ま またはそれらのキャラクターたちに直接暗殺の動きとかはできなくても、それらの家族に対して脅しを仕掛けるだとか、それらの家族の家を燃やすだとか、我々はですね、これからの日本においては池田小小学校の時のような事件が本当に再びですね、何度も繰り返される世界に突入したんだという強い、なんていうのない、覚悟を持つべきです。京アニの放火のような動きが間違いなく私は今年以降、来年たくさん起きると思ってます。それをですね、計画的にやるのはこの韓国の食えなくなっていく勢力だというふうに見ます。私は韓国の中にですね、釜山を中心としたあの領域に韓国を裏から操るとまでは言わないんだけど、まあまあそんなような形のですね、マフィアがいるというふうなことを定期的に言います。日本においてはですね、県人会の形で釜山同胞団という名称で何かいるようですが、私は詳細は知りません。調べたいとも思いません。自分の命が怖いから、危ないからね。だからまあ力もないよ。ただね、そういうものの存在すらですね、我々日本人は知らなかったんです。私たちはですね、私は今の段階で過去に振り返ってみたときに、神戸の榊原事件であるとかですね、いろんな動きあったでしょ。残虐事件、ドクターペッパーだったかチリペッパーだったか、ああいうのもあったでしょ。あれらはですね、北朝鮮か韓国のこれらのですね、連中によって、関わる人々によって仕掛けられたのではないかということにおける本当に強い疑いを持ってます。そういうこともですね、たくさんの人々、私あなたのような検証の目によってですね、これから大きく暴かれていく、そうではないかなと思ってます。そういう流れに入ったんだということです。まああんまり落ちてないけど、まあそんなわけです。よろしく、ごきげんよう。